ではですね、じゃあ実際にどうやったら矛盾の統合は達成できるのかっていう、まあ、方法論について説明をしていきます。まずですね、対立する2つのものを見つけたらですよ、2つを含むものを作ればいいわけです。例えば、コストと性能だったら技術革新をして、安くていい性能のものを作ればいいわけですね。家電とかそういうふうにしてるわけです。
はい、
で、もう一つは、2つの意味をなくすものを作る。これはちょっと難しいんですけど、まあ、例えば、ゆとり教育ってありますよね。
はい、
で、最近ゆとり教育のせいで、僕はゆとった世代って言って呼んでるんですけど、ゆとり教育のせいで、なんかいろいろ学力が下がったり、いろんな問題が出たんで、今は元に戻すどころか、なんかちょっと厳しくなったとかいう話で。で、ゆとり、要は子供が勉強しすぎだと。だから、週休2日制にして、ね。で、そのゆとりを作ってあげたら、子供は伸び伸びするって思ったら、それによって学力下がったじゃないかと。って言って、ゆとりを与えたいっていうのと、学力を下げたくないが対立してますよね。で、この時に、まあ一つの方法としては二つを含むってことは、ゆとりを、要は週に5日しか勉強しなくても学力を上げるっていう勉強ノウハウを作り出すっていうのが二つを含むものを作る方法ですよね。で、そうじゃなくて、二つの意味をなくすっていうのは、例えば、勉強が楽しかったら、別に週2日じゃなくても、毎日勉強してても別にいいですよね。意味なくなりますよね。対立関係の意味が。っていうのが、意味をなくすものを作るっていうことです。だから、二つのものを作るっていうのは、具体的な、その、ソリューションをなんか作り出すことなんですけど、意味をなくすっていうのは考え方を変えるっていうことになってくるわけですね。この二つがあります。だから具体的ソリューションを作る場合と、考え方を転換する、パラダイムシフトすると。パラダイムっていうのは枠組みのことですから、それをシフトする、移動させるっていうのが、まあ、二つ目ですね。で、ほとんど両者構造は似てます。で、この時にさっき言ったように、結構ね、前提としてるんです。してることがいっぱいあるんですね。僕らはもう知らないうちに無意識にいろんな前提を引いてます。例えばさっきの話でいけば、勉強は大変なものだっていう前提が無意識にあるんですね。で、それを、まあ、またこれはね、また掘り下げていくとすっごい長く時間かかりそうなんで、ちょっとやめときますけども、前提をどんどん疑っていく必要があって、で、この時に勉強って大変だっていうことをまず発見して、あれ本当に大変なのかなって。で、僕は勉強大変だと思わない方だったんで、とはいえ好きな勉強しかしなかったですけど、ね、塾で一応一番いいクラスの、一番良かった時は成績は塾で2番目だったんですけど、この時にですね、驚きの社会が27点。社会の先生に呼び出されて、毎日、なんか一問一答を300問ずつ解かされて、で、無理やり記憶したと。で、結局それはもう丸ごと全部忘れましたけど、ね、なんて無意味な時間を過ごさせたんだと思いますけど、で、他で、でもまあ、そういう経験もあって、僕の中で勉強はしんどいものだってあんまないんですよね。好きなことしかやらなかったんで。社会も無理やりやらされたら勉強しんどいっていう前提をもっと染み込んでたかもしれませんけども、そうして考えると、あ、勉強ってしんどいって思うからゆとりが欲しいって思うということを発見するわけですよね。前提を疑えば。では、じゃあ勉強楽しくすればいいじゃないか。いや、勉強が楽しくてしょうがなくなったら、もう楽しかったら子供はもうはい終わりって言ってもやりますよね。そういうものを考えたらいいわけですから。で、そういうふうに考え方を変えてそこからソリューションを作っていくと。 だ2つのものを含むっていうのは、まあ、さっき言ったように同じしんどさだけど効率のいい勉強方法を作る。どっちがいいかは分かんないんです。状況によりけりだし、両方含む、両方である場合もあるし。だから例えば、まあ、勉強であれば、そうですね、教え方を変えていくとか、もうとりあえず細かいことは考えずに、楽しいと思うことから やってもらうとかね、そういうことをすればいいわけです。で、この今ちょっと勉強とゆとりの話しましたけども、まあそうそう、でその点でいけば、今ね、学校の授業を増やしたりとかしてますよね。妥協の産物でしかないわけです、あの政策はとか言ってね、増やせばいいってそういうわけじゃない。だからもうそもそも妥協の産物をしている限りは進化しないの、いい例ですね。で結局このそのゆとりの話だって、学業勉強大変だったら子供はかわいそうって言って、妥協の産物としてゆとりを作ったわけですから、そういうことをすると結局歪みは残ったままですから、ゆとりの代わりですよ、その休みになった土曜日に塾に行くと、で塾でなんか勉強させられたら一緒じゃないかって言ってね、そういった学校行ってる方がよっぽど楽だとかいうことが起こるわけですね。だから妥協をすると、まあ後々良くないと、ずっと。で、ちょっと話脱線しちゃいましたけど、まあとにかくそれで、じゃあ二つのものっていうか、アウフヘーベンしたものを作るには、常に現状の外に答えがあるっていうふうに思うことが非常に重要なんですね。今の立場からもうちょっと引いて、前提となってるものとか、勉強はしんどいっていう前提を疑うことによって、もっと外に来ますよね。で、例えばそのよくね、こう勤務時間っていうのがあって、労働基準法とかねっていろいろありますよね。でもちろんあれは悪いことが起こらないために必要だとは思うんですけど、例えば知的生産っていうんですかね、知識を作り出すような仕事にはあの法律は一切いらないと思ってるんですね。知識を作り出すような仕事っていうのは楽しいですし、逆にあと何時から何時って拘束したって知識は生まれないんですよね。で、僕らの会社は知識を作り出す会社っていうふうに思ってますから、そういうことをすると効率悪くなるんで、で逆にこう残業代はないわけで、うちは。で、これはどういうことかあったら、今までは労働イコール大変だからある程度の縛りをしましょうって言ってたのも、こういう労働大変っていう世界の中で考えてるわけで、で労働時間に対してお給料を払うっていうのが当たり前。ところが一歩外に出てしまえば、もうちょっとこう視点を上げるというか、何と言っていいか分かんないんですけど、もうちょっと引いてみてみれば、例えばそうですね、他の職業の人とかで、もう昼夜忘れて、もう喜んで働いている人だっているわけで、で、その人とかに対しては、逆に仕事しているから死なない人たちだっているわけで、例えば芸能人とかでもそうですね、なんか劇を、今度の講演会があるから、その講演会を絶対成功させるからって言って、がんがあるにもかかわらず、そこまで長生きしたりとか、ね、最近なんか亡くなった人でいましたね。尾形健かな、ちょっと忘れ、まあ一切そういうのが見えない。でその人は従来の枠組みで考えた時に、もう病気だから休んで当然、でも休んだら多分もうすぐ死んじゃったと思うんですね、お亡くなりになったと思うんですけど、でもそこに目標があるからとか、それ自体が喜びだからって言ってあげると、そういうのって完全に考え方が違うんですよね。そういうふうにして問題の外にあるんだ、今考えてることの外にあるっていうふうに思ってほしいんですね。だからビジネスでも、例えばその何があるかな、ちょっとビジネスの例はすぐ思いつかないんですけども、そのビジネスにおいても、多分僕が何人かのビジネスの相談を受けた時も、まあ話聞いてて、それって従来のパラダイムの中の話ですよねって言って、目標をこういうふうに設定したらすぐにやることとか変わってきますよねとか言って、新しいソリューションをすぐ思いつくわけですね。 でもちろんそれを作り出すのには時間かかりますけども、常に問題の外にあるっていうふうな意識が非常に重要になってきます。これはですね、まあ徐々にまた深めていきますけども、でこの時にまあセオリー・オブ・コンストレインっていうそういう、まあ、理論があるんですか、その辺の話もしていきたいと思います。でちょっと他にも、まあ、具体例をいくつか出していきますと、まあ、QHM っていうのはそういうことなんですね。僕が、まあ、僕らの会社が目指すものっていうのは N スモールワールドワイドウェブっていって、まあ、世界中に広がった網の目ね、これをインターネットのことを指してますけど、ワールドワイドウェブっていうのはこれをできうる限りもっと小さな網の目にしていっていこうというのが一応まあ発見の目指しているところですけども、それを実現しようと思った時に Google ほっといても Google は一生懸命やってくれてますよね。そういう形でいろんな検索を工夫して、ただ発信者側、特にビジネスしている人たちがもっと積極的に発信しなきゃいけないし、マーケティングを学んでマーケティングを適用してインターネットの網の目を小さくしていかないと、その生活は豊かにならないと思ってますから、じゃあそれをやるには何がいるんだろうって常に考えてますんで、じゃあホームページ作る時のコストとクオリティっていうのを考えた時にどうやって解決するかって言って QHM が出てくるわけで、でこういう QH みたいなシステムっていうのはデータベースっていうものがいるシステムがほとんどなんですけど、わざわざデータベースがいらないものを選んだわけですね、僕が技術を作るときに。でこれもちゃんと意味があって、そのなんていうか、データベースがいるとインストール作業が大変になって、結局そのこういう、まあ、QHM とかはコンテンツマネジメントシステムっていって、ある程度自動でウェブページを生成する仕組みですけども、それ使えばそのコストが下がるんですけど、それでも足りないか消せないコストっていうのがあって、それが最初の初期設定のコストなんですね。他のシステム使ったことがある人は分かると思うんですけど、他のシステムはインストールした直後、もちろんインストールにもデータベースの設定とかがいってコスト時間がかかったり、誰かにやってもらってお金かかったりするんですけど、そこから第1ページ目を作るまでのまたコスト時間、誰かにやってもらう費用が必要になって、その辺を全部撤廃したいって言って作った技術なわけですよね。っていうことになって、こういうふうに言って、まあ、コストをどうやって消していくか。っていうことでですね、まあ、技術による解決をしていくと。だそういう意識があるんで、まあ、選ばれてもらえる、まあ、そういうソフトになってるんじゃないかなと思います。で、もちろん QHM じゃ、こんなんじゃ足りねえみたいなね。ものももちろんあるんで、そういうのが発見されたらまたそれを統合していってしていくと。で、その時に統合の仕方としては、まあ僕らとしては技術による解決と考え方を変えることによる解決。つまり、まだ儲かってないのにそんなデザイン頑張らなくていいでしょっていうふうに考えたら、何やるべきかを次違うとこでしょって言ったら今でいいやと。QHM でいいと。で、めっちゃお金が儲かるようになったら QHM のデザインを誰かに頼んで作ってもらおうとかいうふうにすればいいというふうに、まあ、アドバイスをするようにしてますけども、これは考え方を変えるということでの統合になってくるわけです。で、これはまた別のねビデオでも深くやりたいんですけども、まあ具体例として、そうですね、資本主義っていうものがありますよね。資本主義っていうのは資本を持ってる人がまあ中心となる社会の構造のことですけども、資本家といってお金を持っている人が工場を作って、そこに労働者っていう人が来て働いて、生産していくと、ものを。でこの時に、まあ、最初はそれを喜ばれたわけですね。地方に 農場とかでもう王政とかによって、ね、王様の権力とかによって縛り付けられた人たちが街に出てきて働き口がある、嬉しいって言ってみんな働いてたんですけども、その工場で一生懸命働いて生産しても、まあその給料が安いと。で資本家にどんどん吸い取られると。で、まあ、資本家は私腹を肥やすために労働者をギリギリにしか上げないと。例えば給料ね、そういうふうにした場合に 資本家と労働者で対立が起こるわけです。で、この時に大変ですよね。で、もし労働者がもうやだ働かないってしたら、資本家は工場が動かなくなるんで儲からないですよね。で、逆に資本家が、その、資本家としてはですよ、労働者にあんまりお金あげすぎると、なんか、ダラダラするかもしれないっていう考え方ももしかしたらあるかもしれないし、で、こんな風にして、逆に資本家いなくなっちゃったら、工場がないんで、作れないんで、労働者だけでも何の仕事も生み出せないんですよね。ということで、こう、二つはすごい密接に関わってるんだけど、対立してる構造が資本主義なんだっていうふうに、まあ、昔の人が分析したわけですね。で、まあ、マルクス、レーニン主義とか言ったりするんですけど、で、まあ、これを、この対立を解消するにはどうしたらいいかって考えたわけですね。これまさに弁証法的発想ですね。したら、両方を一つにしてって言って、まあ、社会の大きな公共利益として、国が、国家が仕事を与えて、平等に分配する。っていう考え方をすることによって資本と労働のアウフヘーベンをすると、それは社会主義として生まれたわけですね。でそれがだからマルクス・レーニン主義は弁証法だとか言われるのはそういうことなんですけど、まあ言われるのはって言って知らなかったりすると思うんですけど、だそういうのがあります。でそうやって社会主義が生まれたって言われてる、ね、社会主義っていう概念も資本家と労働者の対立によって出てきたわけです。ただ、社会主義失敗に終わりましたよね。でも、逆に資本主義がすごい成長して、世界を豊かにしたと思うんですけど、心は病んだとかそういう議論は置いといて、物質的には豊かにしたと思うんですね。で、これはじゃあ何が違ったのかな？いうのが実はドラッガーが分析をしてます。で、まあその話はまた今度したいんですけども、アフヘーベンの仕方が違ったわけです。まさにパラダイムシフトで、実は前提となるのは、生産量はこんなもんでしかないっていう前提があったのね。労働者がどんだけ頑張っても生産できる限度があって、だからみんなでちゃんと作ってみんなで分けようというのが実は前提があったのよ。そういう。で、それに対して実はあの産業革命以後ですね、しばらくして、まあマニュアル化っていうノウハウが出てきたことによって、今まで10年、5年、10年かけてそのすごいスピードで物を作れるようになる熟練工法を作ってたところが、その人たちがやってる作業をちゃんとマニュアル化して他の人に教えたら、もう1ヶ月2ヶ月で同じレベルの生産量ができるというような方法を発見したんですね。で、この辺はあのどの本だったかな、ドラッガーの自己実現編みたいな、プロフェッショナルのなんとかって書いて、確かそういうの書いてたと思うんですけど、まあ詳しくはそこを読んでもらったらいいんですが、そういうふうにして、要は、まあ、知識ですね、を作り出して、それを労働者に適用することによって、圧倒的な生産を可能にしたと。それによって、実は資本家と労働者の対立を解消したと。だから要は、もうあり余るほどの生産をすることによって、労働者にちゃんと分け前がいくと。で、ものすごい儲かるもんだから、資本家も一生懸命頑張るから、頑張ってくれるために報酬を上げると。頑張ってもっと生産性上げたら、要はもう生産、いくらお金上げても、ここが生産性の限界と思ったらもう上げないでしょうかね。でもお金上げれば上げるほど頑張って知識を作り出して生産性が上がると分かれば、お金上げますよね。っていうふうにして、生産能力を、限界をもっと高いところに持ってったっていうこと、これがアウフヘーベンのもう一つの方法っていうふうに言えるわけね。知識っていうものに着目することによってアウヘーベンの方向が変わる。で、これもパラダイムシフト、考え方の違い。問題の外。だ、知識なんていうのはここの今話してる資本家と労働者の間の中にはないわけ。全然。でも、この問題の外に か答えがあると思えば、知識っていう着目点があったかもしれない。で、まあ問題の外を見るとか言って、僕らはもう何らかの大きな構造、考え方のフレームに縛られてるっていうことに気づくのは、このマルクス・レーニン主義とかやってるよりもうちょっと後なんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど。で、そういうふうに、考えていくと別のね、アウフェンがあると。でもなんとなくこの今までの話で、なんとなくこう、なんか矛盾の統合が分かってくればいいかなと思います。でこの辺もうちょっと掘り下げて面白く話していきたいなと思います。知識、社会についてというところで。で、まあ今のところ、対立ですね。僕が考えている対立ですけども、まあ資本主義っていうのが進んでいく中で金融が発達したんですね。で金融って何かあったら、例えばマンションを作ろうと。300人ぐらい入れるマンションを作ろうという時に、普通だったらですね、金融というものがなければ、入る300人を集めて、その人たちからお金を集めてから業者に払って作ってもらうっていう手順になるんですけど、それってちょっと無理ですよね。まだできてないの。で、できるって分かったりとか、できたって知ったらめっちゃ遠くから人が来て、なんていうんですかね、買ってくれる可能性はありますけど、まだできてないものにお金払う人少ないですね。そうなると全然何も立てれないんで、そこでまあ信用というものを使って前借りするわけですね、お金をポンと。でそれを使って作ると。でできた結果その人が買ってくれてちゃんちゃんとなるわけですけども、そういうために金融っていうのは便利だから使われ出したわけですよね、金融って言って。でもこの金融がこうひたすら一人歩きしだしたのが今だと思うんですが、これ5年、4年ぐらい前にね、会社しようと思った時にお金の勉強した時に気づいた話なんですけど、3万円で始めるネット株とかでわけのわかんない本から始まって、いや別に俺は証券口座開きたいわけじゃないって言って、そこから始まっていろいろ考えたんですけど、まあそういうふうになってるわけですね。で今度はその今のはちゃんとした意味のある金融ですけども、そうじゃなくってなんか株の権利の売り買いとかね、全然何も生み出さないようなところに金融が使われるようになって、まあそれが肥大化して今いろんな問題が起こってるわけですね。ということでこう金融というもの便利だったんですけど、その内部に矛盾点があって、それによってですね、現在の社会と金融っていうものの対立構造が生まれているわけです。で、これらをアウフヘーベンする何かを考え出していかないと大変だねと。で、今そういうものをこう、みんなが求めてどうしようかって言って大揺れしてる状態が今の時代かなと思ってます。で、それがですね、どうやって解決かっていうのは僕はインターネットだと思ってるんですけども、まあそれを目指すと、エンスモールワールドワイドウェブというビジョンだという、わけのわかんない話を普段会社でしてるわけですけども、ね、みんながどれぐらい理解してるかわかりませんが、僕は勝手にそう思って、で、それは一人では達成できないと思ってますけども、まあまあ、そんなことを考えて行動してたら、誰かもね、あって言って気づいてやってくれれば嬉しいなと思ってやってます。まあまあ、そんな話で、ちょっと具体例から話逸れちゃいましたけども、